あなたは普段病院で診断を受けるときって、ある種の正確さみたいなものを期待していませんか？
そうですね。やっぱりお医者さんの言うことには確実性を求めますよね。
例えば腕の骨が折れていれば、レントゲン写真にはっきりとギザギザの白い線が映りますよね。で、お医者さんはそこを指さして、ここですねって明確に教えてくれるじゃないですか。
はい、もう白黒がはっきりしていますからね。その目に見える物理的な証拠というものが私たちに安心感を与えてくれるわけです。
折れているか折れていないか、すごくクリアですよね。でも私たちが普段絶対に安全だと思い込んでいる身近な場所、例えば学校とか保育施設で起きるリスクの世界に足を踏み入れると、突然そのレントゲンは機能しなくなるんです。
なるほど。つまり目に見える明確な証拠がない不透明な世界ということですね。
まさにそうなんです。私たちが直面するのは、驚くほど事実関係が泥沼化しやすい世界なんですよ。そこで今回のディープダイブでは、名古屋にある太陽法律事務所が公開している学校事故に関する専門的なウェブページを資料として取り上げます。
はい、とても重要なテーマですね。
今日のミッションは、私たちが普段何の疑いもなく安全だと信じている学校や施設に潜むリスクの実態を暴くことです。そして万が一の際に、あなたやあなたの大切な人を守るための初動対応の極意を共有できればと思っています。よし、じゃあこれを紐解いていきましょうか。
よろしくお願いします。この資料を読み解いていくとですね、私たちの社会的な常識がいかに現実とずれているか、そのギャップに本当に気づかされるんです。
そうですよね。まずはリスナーのあなたの常識を覆すような圧倒的な数字の話から始めたいと思います。資料にある独立協業法人日本スポーツ振興センターの統計なんですが、
データですね。
はい。災害共済給付制度の給付件数って、コロナ禍以降は少し減少傾向にあるとはいえ、例年なんと年間約150万件前後で推移しているそうなんです。交通事故発生件数が約30万件なんですよね。
ということは単純計算で5倍ですか？
そうなんです。私たちが日常的に危ないから車に気をつけなさいって警戒している交通事故の実に5倍以上もの件数が学校や還元施設での事故として処理されているということになります。
いやー、ここで非常に興味深いのはですね、その数字の背景にある社会的認識のズレなんですよ。
認識のズレですか？
ええ。交通事故については誰もがその危険性を自覚していますよね。交差点には信号機があって、横断歩道があって、徹底的なルールが敷かれていますし。
確かに、免許制度も危ないしね。
そうなんです。でも、学校事故の場合、プールでの死亡事故とか、組体操での重篤な後遺障害が実際に起きているにもかかわらず、どこか日常の延長線上にあるものとして処理されてしまう傾向があるんです。
ああ、なるほど。子供は外で遊べば怪我をするものだ、みたいな。なんか妙な納得感を持っちゃってますよね。
そう、それです。危険性が過小評価されているんです。
でも、これってよく考えるとすごく奇妙じゃないですか。交通事故に気をつけろとは毎日言われるのに、学校事故には警戒しないって。例えるなら、サメに噛まれるのを怖がっているのに、足元の毒蛇に気づかないようなものですよね。
ははは、まさにその通りです。言えて妙ですね。私たちは学校という空間を家族の延長にある安全な聖域だと無意識に信じ込んでしまっているんですよ。
聖域ですか？
ええ。だから事の重大性が極端に過小評価されてしまうんです。この認識のギャップこそがリスクをさらに増幅させている原因だと言えますね。
しかもこの150万件が発生する場所って、小学校や中学校だけじゃないんですよね。
はい、資料にもありましたが、非常に幅広いです。
幼稚園とか保育園、放課後デイサービスから高校、大学、さらには地域のスポーツ教室まで入ってるんですよ。リスナーのあなたがお子さんを預けたり、あるいはご自身が関わったりする、あらゆる教育や保育の現場が対象になっています。
ゆりかごから大人になる直前まで、私たちが社会システムとして依存している空間、そのすべてが含まれているわけですね。
ええ。そして被害の程度も、ただの擦り傷とかじゃないんです。転倒や衝突による骨折、歯が折れるといった歯ぎの欠損、さらには頭部外傷など、将来にわたって深刻な影響を残す被害が数多く報告されています。
本当に決して軽く見てはいけない事態が起きているんですよね。
ただ、資料を読んでいて私が一番驚いて、かつちょっと疑問に思ったのが、この学校事故という言葉の定義の広さなんです。
定義ですか？具体的にはどのあたりでしょう？
骨折とかプールの事故はわかるんですよ。 でも資料には子ども同士の喧嘩やいじめ、さらには保育士や教師など大人の過失や故意による加害行為までリストアップされていて、
ええ、そうですね。
極めつけは給食での食中毒や誤嚥、遊具や設備の欠陥までが全て学校事故として扱われているんです。
そこが法的な観点から見た際の最も重要なポイントになってくるんですよ。
ちょっと待ってください。壊れたブランコから落ちるのは施設の責任だとわかります。でもいじめって別の生徒による悪意のある意図的な行為ですよね。
はい、一般的にはそう捉えられますね。
それに給食の食中毒は調理業者のミスかもしれないじゃないですか。それをブランコからの落下と同じ事故という枠組みで扱うんですか。それって学校側にとって少しフェアじゃない気もするんですが。
いや、その直感的な違和感は非常に真っ当だと思いますよ。ただこれをより大きな視点で捉えると、つまり法的なメカニズムという視点で見ると、なぜそうなるのかが見えてくるんです。
法的な視点ですか。どういうことでしょう。
重要なのはいじめた生徒が悪いとか調理業者が悪いといった直接的な原因そのものに加えて、学校側や施設側に安全配慮義務違反があったかどうか、監督体制が十分だったかという点が争点になるんです。
安全配慮義務違反、言葉は聞いたことありますけど、具体的にはどういう概念なんですか。
はい、子供を預かる施設には子供の生命や身体の安全を守るための非常に高度な義務が課せられているんです。法律の世界ではこれを予見可能性や結果回避義務といった言葉で測ります。
なるほど。予見可能性、つまりこうなることが予測できたのに防ぐ努力を怠ったかということですね。
まさにその通りです。いじめの例で言えば、学校がいじめの発生そのものを 100% 防ぐことは現実的には不可能です。
まあそうですよね、人間同士のことですから。
ええ、しかし事前に生徒間のトラブルや不自然な兆候を予見できたにもかかわらず、教員間で情報を共有していなかったり、席を離すなどの結果を回避する措置を怠っていた場合、それは施設としての義務違反になるわけです。
ああ、なるほど。その結果として起きた事故として法的に扱われると。
そうなんです。だから誰が直接手をしたかではなく、大人が、あるいは組織がシステムとして防ぐべき責任を果たしたかというガバナンスの視点で見ているんですよ。
じゃあアレルギー事故とかなら、事前のチェック体制が機能していたかが問われるわけですね。
いえ、事案ごとに問われる責任の考え方や必要となる証拠は全く変わってきます。だからこそ、ただ運が悪かったで終わらせず、状況に応じた情報の整理が不可欠なんです。
リスナーのあなたも、もしご家族が学校でトラブルに巻き込まれたら、それは単なる人間関係のトラブルではなく、法的な学校事故として扱われる可能性があるってことですね。これは覚えておいて損はないですね。
はい、非常に重要な視点です。
さて、これほどまでに定義が広くて、年間150万件も起きているのなら、当然それを調査したり監督したりする強力なシステムがあるはずですよね。
普通はそう期待しますよね。
でもここからが本当に興味深いところなんですが、この膨大な数の学校事故、実はその事後処理のプロセスに致命的とも言える欠陥が潜んでいるんです。
ええ、交通事故との決定的な違いがそこにあるんですよ。
交通事故が起きれば、私たちは当然のように110番通報をして警察が駆けつけますよね。
はい、実況見分が行われますね。
そうです。現場のブレーキ音を測ったり、目撃者の証言を取ったりして、中立的な第三者が公式な記録を残してくれます。でも学校事故の場合、これほどの重傷者が日常的に出ているのに警察は来ないんですか。
ええ、明らかな犯罪行為を除いては、基本的には民事上のトラブル、あるいは学校内での出来事として扱われるため、警察による実況見分などは行われないんです。
来ないんですか。
はい、全ては親の目が届かない密室である学校内で、教職員の対処次第で処理されていくことになります。
ちょっと待ってください。つまり事故を防ぐべきだった当事者である学校側に、事故の調査や記録を全面的に依存しなければならないってことですよね。
そういうことになります。
これって極端な話、容疑者に現場検証を任せるような危うさがありますよね。そんなシステムがまかり通っているんですか。
本当に鋭い指摘ですね。まさにその見えない密室という構造的な偏りこそが、被害者を最も苦しめる要因になっているんです。
それは恐ろしいですね。
ただ誤解していただきたくないんですが、 学校側も決して最初から悪意を持って事実を隠蔽しようとしているわけではないケースも多いんですよ。
まあ、先生たちも基本的には子供たちのために働いているわけですからね。
そうなんです。しかし人間である以上、自分たちに監督責任が及ぶかもしれないとか、学校の評判を落としてしまうかもしれないという心理的プレッシャーが働けばどうなるか。
無意識のうちに保身に走ってしまうと、
報告書の内容が自己防衛的な等になったり、都合の悪い事実が丸められたりすることは避けられません。結果として教員のスキルや学校の体質によって事故状況の保全や記録に大きなばらつきが出てしまうんです。
なるほど。悪意ある隠蔽というより、人間の防衛本能や組織の力学として真実が歪められやすい環境がそこにあるわけですね。
その通りです。だからこそ資料でも強調されているんですが、被害者側が初動でどれだけ証拠を確保できるかが結果を大きく左右するんです。
警察という中立な第三者が介入してくれないのであれば、被害者自身が自衛のために動くしかないと。
ええ、あらゆるものを自衛のために記録して確保する必要があるんです。
では具体的にどう動けばいいんでしょうか。ここがリスナーにとって一番実用的な部分ですが。
はい。まず医師の診断書や怪我の状態、破損した持ち物の写真は必須です。さらに重要なのが、連絡帳、メール、LINE のやり取りといった学校側とのコミュニケーションの記録です。当時の説明メモや目撃情報もですね。
でもこれって親の視点に立つとものすごく精神的にきつい作業ですよね。
ええ、本当に辛いと思います。
毎朝笑顔で挨拶している担任の先生に対して、裏では探偵のように LINE のスクリーンショットを撮って発言をメモするわけじゃないですか。先生を疑いたくないとか、モンスターペアレントだと思われたくないという葛藤が必ずあるはずです。
おっしゃる通り、その精神的な摩擦は計り知れません。しかし、ここで考え方を変える必要があるんですよ。
と言いますと？
あなたは先生の人格を疑っているのではなく、人間の記憶という不確なものが変質する前に事実を保全しているだけなんです。
記憶が変質するですか？
はい。学校事故の交渉において最も厄介なのは、時間の経過とともに関係者の記憶や説明が変わることなんです。
ああ、言った言わないの水かけ論になるわけですね。
散り出したのが原因でして、と微妙に責任の所在をすり替えてくるようなケースは頻繁に起こります。
それはきついですね。
これは嘘をついているというより、自分たちを正当化するために記憶自体が書き換えられていることも多いんですよ。だからこそ感情的な対立を避け、事実関係を曖昧にしないことが最重要になります。
つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか。子供が怪我をして帰ってきたら、親としてはパニックになりますし、怒鳴り込みたくもなりますよね。
これは重要な問題を提起しています。感情の爆発は、真実を明らかにして適切な賠償を得るための交渉においてはマイナスにしか働きません。
相手も心を閉ざして強固な自己防衛に入っちゃうからですね。
その通りです。だからこそ、事故直後の最もパニックになりがちな瞬間こそ、怒りや悲しみに流されず、冷徹な記録者になる必要があるんです。
冷徹な記録者。
はい。説明を受けた日時、担当者名、話した内容を正確に記録する。そして口頭だけでなく、文書やメールで確認を残す。当時の見守り体制や再発防止策について冷静に確認していくんです。
なるほど。怒りをぶつけるのではなく、冷静な事実の確認作業として進めることで、法的に必要な証拠を固めていくわけですね。
この初動の正確さが、最終的な解決と適切な賠償に直結するんです。
親としては孤独な戦いですが、絶対に避けられない役割なんですね。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今回のディープダイブを振り返ってみましょう。
はい、お願いします。
私たちが安全だと信じている学校という空間は、実は自己事故の5倍以上もの頻度でリスクが発生する場所でした。そして、いじめや食中毒なども、安全配慮義務という法的な観点から学校事故として扱われます。
ええ、その認識のアップデートがまず第一歩ですね。
しかし最大の罠は、そこに中立的な警察の介入がなく、学校側の自己申告に依存する見えない密室になっていること。だからこそ私たちは、感情に流されず、自らが冷徹な記録者となって、初動から証拠を集めなければならない。そういうことですね。
はい。素晴らしい総括だと思います。
今日このセッションを聞いてくださっているあなた。あなたが今、お子さんを育てている親御さんであれ、親戚がいる方であれ、あるいは単に社会のシステムに興味がある方であれ。今日学んだ知識は、安全という言葉に隠された盲点を見抜くための強力な武器になるはずです。
本当にそう願っています。
最後に、
あなたに一つの思考の種を遂げてお別れしたいと思います。資料にあった、時間の経過とともに記憶や説明が変わるという事実。私たちが最も安全だと信じて預けている公共の場で、いざという時に中立な警察の介入がなく、当事者の記憶や自己申告に頼らざるを得ないシステムになっている。
はい。
これって根本的におかしくないでしょうか。私たちの日常には他にも誰かが守ってくれるはずと思い込んでいるだけで、実は自分で自分を守るしかない、見えない密室がどれほど存在しているのでしょうか。ぜひ、あなたの身の回りにある当たり前を少し違う視点から見つめ直してみてください。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。